章を朗読いたします。エステル記4章5節から17節。エステルは王の宦官の一人で、王が彼女に仕えさせるために任命していたハタクを呼び寄せ、モルデカイのところへ行って、これはどういうわけか、また何のためかと聞いてくるように命じた。ハタクは王の門の前の町の広場にいるモルデカイのところに出て行った。モルデカイは自分の身に起こったことをすべて彼に告げ、ハマンがユダヤ人を滅ぼすために王の宝物庫に納めると約束した正確な金額も告げた。ユダヤ人を狙い撃ちにするためにスサで発布された法令の文書の写しを彼に渡した。それはエステルに見せて事情を知らせ、そして彼女が王のところに行って自分の民族のために王からの憐れみを乞い求めるように彼女に命じるためであった。ハタクは帰ってきてモルデカイの伝言をエステルに告げた。エステルはハタクに命じてモルデカイにこう伝えた。王の家臣たちも王の諸州の民も誰でも知っているように、召されないのに奥の中庭に入って王のところに行く者は男でも女でも死刑に処せられるという法令があります。ただし王がその人に金の尺を差し出せば、その人は生きながらいます。私はこの30日間まだ王のところへ行くようにと召されてはいません。彼がエステルの言葉をモルデカイに告げると、モルデカイはエステルに返事を送っていった。あなたはすべてのユダヤ人から離れて王冠にいるので助かるだろうと考えてはいけない。もしあなたがこのような時に沈黙を守るなら、別のところから助けと救いがユダヤ人のために起こるだろう。しかしあなたもあなたの父の家も滅びるだろう。あなたがこの王国に来たのはもしかするとこのような時のためかもしれない。ではモルデカイに返事を送って言った。行ってスサにいるユダヤ人を皆集め、私のために断食してください。3日2晩食べたり飲んだりしないようにしてください。私も私の次女たちも同じように断食します。そのようにした上で法令に背くことですが、私は王のところへ参ります。私は死ななければならないのでしたら死にます。モルデカイは出て行ってエステルが彼に頼んだ通りにした。
So Esther sent for Hathor, who was one of the king's eunuchs assigned to serve her, saying, Hathor, go to Mordecai at once, find out why he is mourning, and report back to me all that he says. Hathor went to Mordecai in the open square of the city in front of the king's gate. Mordecai told the queen's servant everything that had happened and how much money Haman had pledged to place into the royal treasury in exchange for the destruction of the Jews. Then he gave Hathor a copy of the order for mass murder for the Jews, the same order issued in the city of Susa. Show it to Esther, Mordecai said. Now everything I have told you, convince her to go before her king and plead for his favor, not only for her life, but also for the lives of her people. Hathor returned to Esther and told her everything Mordecai had said. Esther ordered Hathor to return to the city gate and replied to Mordecai, How am I supposed to see the king? He took throughout the land from the greatest of the king's officials to the common folks who live in the province, that any person who approaches the king in the inner chamber without being invited is sentenced to death. That's the law. There's only one exception, and that's if the king were to hold out the gold scepter to that person and spare his or her life. It's been 30 days since the king last saw money. Haman and the other servant took Esther's response to Mordecai. He replied, "Tell Esther, don't be fooled. Just because you are living inside the king's palace doesn't mean that you, out of all the Jews, will escape the carnage. You must go before the king. If you stay silent during this time, deliverance for the Jews will come from somewhere. But you, my child, and all of your father's family will die. And who knows, perhaps you have been made queen for such a time as this." Once again, Haman returned to Prince Esther with Mordecai's message. In turn, she sent a reply back to Mordecai. "Tell Mordecai, in preparation for my audience with the king, do this. Gather together all the Jews in Susa and fast and pray for me. Intercede for me. For 3 days and three nights, abstain from all food and drink. My maid and I will join you in this time. And after the 3 days, I will go into the king and plead my people's case, even though it means breaking the law. And if I die, then I die." Mordecai left the king's gate and put all of Esther's destruction into action.
So good morning, everyone.
Good morning.
Before I get into my testimony, I would like to open a prayer.
The prayer that I just wanted to open with is so that everything, His will here, will be done in our midst as it's done in heaven, and that His Holy Spirit will open our understanding of the Word as we submit our will to the Spirit's leading.
この証を通して神様の御心が鳴るように、また神様の御言葉を理解するのに聖霊様が私を助けてくださる、今お祈りから始めていきたいと思います。
Let's pray.
祈りしましょう。
Lord Jesus, sanctify my words and allow me to speak only what you will and for your word to go out and accomplish what it is set out to do. Cover us under your blood, Lord Jesus Christ, as we pray all in your name. Amen.
どうぞイエス様、私が語るこの言葉をどうぞあなたが清め、神様あなたが語ろうとしている言葉を語ることができるように、どうぞ助けてください。神様あなたの御言葉はただ虚しく返ってくることはなく、必ずそれを成し遂げてくださるとあなたは約束してくださっています。イエス様の父によって私たち賄われていることを感謝して、そのイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。
If you don't know, I'm Aileen Grant, and I recently became a member of Mito Church of Christ.
私はエイリーン・ブラントと申します。最近ね、このミート教会の家族の一員になりました。
Yes. And I was asked to talk a bit of my experiences as a marketplace Christian on how the kingdom of God can come to our workplaces.
で、マーケットプレイスクリスチャンという言葉があるんですけども、牧師とか伝道者ではなく、一般の信徒として仕事に出ていって仕事をして、その中でこう神様のことを伝えていく、伝えていく、伝道していくっていう、そういうクリスチャンのことなんですけど、そのマーケットプレイスクリスチャンとして、その職場でどういうふうに神様が働いてくださっているのかということを明かしてくださいと今回、お願いされました。
So it is my prayer that as we continue to go through this Kingdom Come series togetherthat the testimonies we hear will encourage us to be conduits for the kingdom of God, and so that it will be manifest in all areas of our lives, and that those who are not yet part of God's kingdom will know His goodness and love, and hopefully also usher them into His kingdom.
なので、そうですね。今回、今年度そうですね、御国が来ますようにっていうテーマで、ずっとこういろんなことを学んできているんですけども、今回のテスト、証が、神の御国がこの世界にどんどん広がっているんだ、確かに神様が働かれて広がっていくんだっているんだということを、知る一つのきっかけとなることを、祈りつつ、まだその御国を知らない、神イエス様の愛を知らない方々がそれを受け取って、それを見て、味わって、その神の御国の救いの中に、入っていくことを切に祈っています。
So, well, before I start, I want to give a brief introduction of myself. And That's also because I haven't gotten to talk to everyone yet.
で、まあ、あのメインの、ね、証に入っていく前に、まあ、少し私のことを、ちょっと紹介していきたいと思います。まだね、皆さん一人一人とあのゆっくり話していないので、ちょっと押していただけたらと思います。
So, I am a Namibian born South African and I grew up in a family that knew of God and went to church, but I only made my faith my own during the first year of university.
私はエインさんは南アフリカ共和国のナミビア人として生まれました。でご家族は皆こう神様を信じている方、毎週こう教会に行っている方だったんですけど、まあ、その中で育っていられたんですけども、自分自身信仰にこう自分自身の信仰を持ち始めたのは持つようになったのは大学1年目のことだったんです。
So as a first year student I had a lot of pride and I thought that I was better than everyone
で大学生1年生の時の私はあの本当にプライドがあって他の誰よりも私が一番なんだってこう思ってたと言います。
But then things did not go or did not turn out the way I thought it would.
ただなかなかね大学に入って やっていくと思うとうまくいかないことが起こってきたという。
Although I was a straight A student, I found myself unable to cope with my engineering studies in my first year.
まあ、それまでは、ね、オール A の優等生だったんですけどもあのエンジニア工学 の,、ね、あのクラスでどうもうまくあの学びが進まなかったの。
I couldn't understand why I had trouble studying and that first semester I had failed two important courses that caused my degree to be delayed by one year。
であのなんでうまくなかなかできないのかが分からなかったんだけどあの2つのクラスを落としてしまった。でそれが、まあ、1つ1年留年がそれで確定してしまったんです。
And because of this, I was really depressed and upset with myself. But God, in His loving and graceful way, put a senior in my path to bring me to the understanding that He is in control.
で、まあね、2つのクラスを落としても留年確定で正直もう落ち込んでもうがっかりして自分自身にもイライラしてた。あそんな時期に神様は、まあ、愛によって恵みによってある意味1人の先輩を送ってくださったんです。でその先輩があの今、ね、何が起こっているのか、まあ、自分には理解できないけど神様は確かにおられて働かれているよということを教えてくれたんです。
I was invited one evening to the church on campus where my senior attended and since she saw I was having a tough time she convinced me to come and listen to the preaching that evening。
でまあ、ある時そうあのその先輩が、まあね、こう葛藤してもう、悩んでいる園員さんを見て私を見てあの教会に誘ってくれた。大学にある教会に誘ってくれたんです。でもうそうあの神様もっとこう神様は何をしているのかをこう理解するために教会においでってこう言ってくれた。
I really didn't want to go that evening but I went anyways。
でも本当はもう正直行きたくなかったんだけど、まあ、その時はしぶしぶ行ってみた。
But when we stepped into the building that evening, the people were worshiping God. And deep inside my heart, the sadness and depression that I felt started to dissolve away. And in a very long time, I felt like joy bubbling up and overflowing to the point where I started to break down crying.
で、あの、行ってみて、まあ、そこではこう、いやいやながら行ったんですけど、そこにはこう神様を礼拝している方々が集まっているわけで、それを見て、なんか自分の心の中のこう悲しみとか、がっかり、苛立ち、そういったものが、どんどんこう、解かれていくのを感じた。でも、ずっと感じていなかった喜びみたいなのが、自分の中から溢れている感覚があったんです。で、私もそこでこう泣き崩れて、本当にこう解放された感覚に、があって、すごく、感動していたんです。
And to be honest, I was very confused at what was happening. And I didn't even remember what the pastor was talking about that evening. But afterwards, I talked to my senior and told her what happened.
まあ、正直そこでね、まあ、一体何が起こっているのか、自分の中でまた周りに何が起こっているのか、正直理解できていなかったし、その時の牧先生の話も全く覚えていないんですけど、でも、まあ、そういうようなことがあったということも後でその先輩に話してみた。
She told me that that what I was experiencing was God's love surrounding me, and she gave me the following verse in Romans 8:28.
で、まあそれはね、神様の愛がその見たフィリーのことあなたのことを包んでるんだよと先輩は教えてくれて、で一つの聖句ローマ人への手紙の8章28節を、くれたんです。
The verse is as follows.And we know that for those who love God, all things work together for good, for those who are called according to His purpose.
ローマ人への手紙8章28節、神を愛する人たち、すなわち神のご計画に従って召された人たちのためには、すべてのことが共に働いて益となることを私たちは知っています。
I realized that even if I was in what seemed like a bad situation, when I developed trust in God, even those bad things would benefit me if I continued to follow God's plan for my life.
でこうその時この御言葉をもらった時、私はこう自分の周りで自分の目には、ね、とても理解できないし、悪いことが起こっているように見えたとしても、それでも神様に信頼して神様と一緒に歩み続けるなら、神様はそれを良いものにしてくれるんだということを知ったんです。
And finally, it was the year that I finally understood the meaning of this verse.
で大学 の最後の年に、まあ、このローマの人への手紙のことがどういうことかというのは分かったんです。
I received an opportunity for I received information for an opportunity for a competitive Japanese scholarship in which they were only going to accept 5 people throughout South Africa, and in addition it needed 1 year of preparation。
で、まあ、大学4年生、まあ、5年生か4年生かね、最後の年の時に一つのお知らせがあったんです。それは何かというと、南アフリカ共和国国で5人だけ日本に行く、まあ、留学する奨学金が出るよっていう、その5人だけなんですけど、それがあるよって話が、あって、しかも、そのための1年間の準備もそれでオプションとしてついているよっていう、そういう、まあ、奨学金の話があったんです。
And by God's grace, I was selected to be one of the recipients of this scholarship.
なんとね、5人、国で5人の1人に皆さん選ばれます、神様の恵みによって。
I realized that I wouldn't have been able or it wouldn't have been possible for me to know about this scholarship if I had not failed and extended my degree by 1 year.
クラスを、ね、2つ落として1年留年してなかったら、ね、最後の年だったから、そのことは絶対知るはずがなかった。
And so after 3 months of receiving this good news, in April 2015, I moved to Tokyo and completed my master's and PhD in nuclear engineering.
でこの嬉しい、ね、知らせを受けてから3ヶ月後の2015年4月に、私は東京に移り住んで、原子力学、原子力工学の修士号と博士号を取得しました。
And after that I continued to work as a postdoctoral researcher where I met many amazing people and had meaningful conversations with them。
でその後も修士号取得後の研究員として働き続けて、そこで、ね、たくさんの素晴らしい人たちと出会って多くの有意義な会話を交わしました。
And then in September 2022 I moved to 東海茨城 and started a new job as a research and design engineer。
そして2022年の9月、茨城県の東海村に引っ越してきて、新しい仕事、新しい会社の、で研究員またはデザインのエンジニアとして働くことになりました。
So now that you have a little bit of context of my background, I would like to shift focus and go back to Esther in the Old Testament and focus specifically on chapter 4.
でまあ、少し、これが、まあ、ざっくりとした私 の、 背景、バックグラウンドになるんですけども、それを話したところで、先ほどのエステル記、旧約聖書のエステル記の、特に4章に注目しながら聞いていきたいと思います。
Many people here may not have fully read the book of Esther, so let me share a brief summary of the book of Esther first.
でおそらく多くの人は、ね、エステル記、もしかしたら読んだことがないという方もおられたと思うので、ちょっと大まかな概要を、シェアしたいと思います。
So Esther was a beautiful Jewish woman living in the time of the Jewish diaspora in Persia, which is now modern day Iran.
Esther という人物はユダヤ人の女性で、これがイスラエルという国が、その先ほど言ったペルシアという国に占領されていた時代で生きていた方ですね。現在のイランにあたる地域です。
And she was forcefully selected to join the king's harem.
でそのエステルはまあ、その時の王様は、ね、自分 の、 この周りにこういろんな美しい女性を、選んでこう、自分のためにその美しい女性を選んでいた、そのうちの一人に、エステル選ばれたんです。
But she had to go through 12 months of purification and beauty treatments before she was presented to the king, who was so pleased with her that he made her queen. But Esther was commanded by her uncle Mordecai not to reveal that she was a Jew.
でまあ、王様にその美女たちに囲まれたいという思いでその、美女たちを選んでたんですけども、でそこに選ばれた女性たちは、まあ、12ヶ月、1年間の、ね、こう清めの期間というものが設けられていました。でそれはなぜかこう王様の周りに、王様のところに行くための清めの期間で、それが終わった後にこう王様のところに行って王様を囲んでいたんですけども、王様でこのエステルという女性をとても気に入る、大変気に入るんです。でただ親戚のモルデカイ、エステルの親戚のモルデカイという、人は、あ、自分がユダヤ人だということは絶対言っちゃダメだよとこうエステルに伝えています。
But in the meantime, as we read, the king's official Haman hated Mordecai because he had not bowed down to him, and Haman found out that, that Mordecai was a Jew.
ただあのこの 王様に仕えていた役人の一人ハマンという人はこのモルデカイが嫌いだったんですね、気に入らなかったんです。でこのモルデカイという人物がユダヤ人なんだということを見つけ出すんです。
So Haman planned to kill Mordecai and all the Jews by telling the king that the Jews would one day cause an uprising.
でモルデカイは王様のところに行って、この、ね、ユダヤ人たちいつか反乱を起こすから危ないからということで、このユダヤ人たちを、滅ぼすように、ね、王様に、かけ合うんです。
So the decree was sent out to kill all the Jews.
でその法令が決まって、あのユダヤ人たちは皆殺しになるってこう法令がこう国中に、発布される、わけです。
But Esther, who herself was a Jew, was in a position to talk to the king and had the chance to stop this massacre.
ただエステルはこの自分自身でユダヤ人で、自分自身も殺されるかもしれない。でも今王様の、ね、王女として王妃として選ばれているんですけども、どうにかこの殺戮を、ね、止めなきゃいけないということになります。
As we read, initially she was afraid to speak up because of the law that no one, including the queen, could talk to the king unless he summoned him himself. But then Mordecai tells her that she was prepared for such a time as this and given the opportunity to save her people.
でそんな時に、まあ、先ほど読まれた聖書箇所にもあったように、まあ、王様に進言しなさいということを言われるんですけども、ただその時はこう王様のところに直接話しに行けるのは王様が召した人、王様が呼んだ人しか行けなかった。王様に呼ばれてもいないのに王様のところに行くなら、男性であっても女性であっても殺されてしまうという方法、決まりがあったんです。でそんな中で、それでもその王様のところに、進言しなさいと心でから助言するんです。
Esther sought God's face and his will through fasting and prayer, and this was in preparation to risk her life by talking to the king unannounced.
なので、こうエステルは、まあ、自分は、ね、もしかしたら死ぬかもしれない。でも、神様の御心に従いますって、それで、断食と祈りをして、それで王様のところに行くわけです、勇気を出して。
And as we read further, the king accepts her after she goes to him.And she throws several banquets where she finally tells the king that she was a Jew and that Haman was the evil man who wanted to destroy all the Jews.
エステルが勇気を出していくと、王様はエステルのことで、まあ、例外として金の尺を差し伸べる人はその例外に当たるという箇所もあったと思うんですけど、王様は金の尺を差し伸べたので、エステルは殺されずに済んだんですね。で、王様と良い関係を持ったエステルは、バンケット、こう宴会を開いて、ハマンっていう方、役人が悪だくみをしているんだということを王様になんとかこう伝えるんです。
The king was outraged about the the king was outraged by what he heard and then executed Haman.
でそれを聞いた王様は、あ、ハマン、こいつは何をやってるんだということでハマンを処刑します。
And Esther was then allowed to send out a new command for the Jews to prepare themselves to face their enemies where they were victorious. And finally, Esther's action saved her people.
ただハマンは処刑されたんですけど、ユダヤ人を皆殺しにするっていう決まりはまだ残ってた。だからその決まりに対抗するように、この皆殺しに来る者に対してはあなた方も戦っていいよっていう別の、カウンターの、法令を立てて、どうにかユダヤ人たちを守ることに成功するんです。
So as we can see that Esther's story can contain a number of principles that we can learn to bring the kingdom of God to our workplaces.
でこのイエス、このエステルというのは、エステルにまつわるこのお話というのは、私たちが、ね、職場にこう神の国をもたらしていくため の,、ためにいろんなこうヒントを与えてくれるものです。
Right now I really enjoy my job, but my previous job was not so enjoyable, and it was difficult to motivate myself to go to work sometimes.
で今は、ね、私が働いている職場 の, この仕事というのは本当に、大好きで、楽しんで働けているんですけども、実は前の職場の仕事はあんまり好きじゃなかったんです。
Sometimes I felt underappreciated and the leadership was not、was difficult to communicate with professionally, but I knew I couldn't just avoid the situation and because I needed to be in the lab and communicate with my members.
でまあ、あそこでは あんまりこう上司の方々から、ね、大切にされていないかなってこう感じたり、うまくコミュニケーションが取るのが難しかった。ただあ、まあ科学 の, このラボ を任されていて、そこのメンバーとも、うまくコミュニケーションを取らなきゃいけなかったんです。
Sometimes when my lab members had a hard time with my supervisor, they would ask me for advice on how to continue their work, or on occasion ask for advice on a personal level as well.
でまあ、彼らが、ね、私のこう上司と、うまくいかないときにはどうしたらいいかなというのは私のアドバイスを求めてきたり、まあ、研究で、行き詰まったりこう何かこう、助けが必要なときはこう私のところに来るようになるんです。
But this is the first lesson we can learn from Esther on how she responds to her environment.
で、まあ、ここで、エステルから、エステルが置かれていた状況から学ぶことが一つあります。
Every one of us will find ourselves in an uncomfortable work environment. But like Esther, it's the way we respond in these situations that will cause the kingdom of God to manifest in those places.
で、私たちみんなこう職場ではあんまりこうこう、まあ、大変な職場環境というのが多いかと、思うんですけども、エステルのようにその置かれた状況の中で、まあ、大変だとしてもその中でどのように応答していくのか、どのようにあるのか、それによってこう御国が広がっていくか広がっていかないか一つ決まってくるものがあります。
So Esther was forcefully taken not by her own choice.
エステルは自分で選んだわけじゃなくて連れてこられて、まあ、このこう、ペルシャの 王妃として、選ばれました。強制的に選ばれました。
And similarly, the Israelites living in exile and the servants from the parable of the talents all found themselves living or working in environments they didn't choose themselves.
かつてアロンをさまよっていたイスラエル人たちも、またはこの1月最初 の, タレ、例え話にもあったタランと受け取った人も、みんな自分から進んでそれをやったわけであって、しもべとして、または外の力から働いて、そういう状況に置かれていた人たちでした。
But it's because we need to bring the kingdom of God in these uncomfortable situations.
ただ、だからこそ私たちはそういう大変な状況、困難な状況の中で神の御国を広げていくように神様は私たちをそこに置いてくださっている。
We look at Esther and see that she could have run away to avoid being a slave or could have rebelled against the eunuchs because the Jew was not allowed to marry non-Jews.
で当時、もちろんイスラエル人、神の民は神の民以外異国の民だったり異教の民と結婚することは禁じられていたので、エステル もうそこから無理やり、ね、逃げ出すこともできたし、または結婚を、ね、拒否、することもできました。
But she continued to obey the leadership she was under, and because of this she gained favor with the king's eunuchs.
ただエステルはその場にとどまって、そこの王様に、だったり、上の人たちに仕えることを選んで、その人たち の, この信頼関係を築いていったんです。
So we can see that God will still look after His people even in difficult situations.
ここに、神の民がね、たとえどんな難しい困難な状況にあっても、見捨てることはなく必ず、神様ともにいてくださるということが分かります。
In my work experience, even though I wouldn't know if my supervisor would be in a good or a bad mood. I would still treat him with the respect, even though sometimes it wasn't very nice.
で、そう、私の、職場のケースでも、その前の職場、上司がすごくちょっと難しい時が、難しい方だった。で、その気分によってこうその人の扱いが変わってしまうので、大変だったんですけども、たとえ上司が私にこうあまり親切にしない、時があったとしても、私は上司に対して敬意を持って親切に接することをしていました。
So we usually had to ask for his signature at the end of the month to sign off our work hours. And depending on his budget, basically he was allocating the hourly rate, which was different depending on the project and individual performance.
前の職場のこのシステムで、職場のシステムでは、まあ、月の終わりにその上司のところに行って、まあ、今月これぐらい働きましたよってこの報告をして、でそこにこうサインをもらって、で受けてそれをもとにこう給与を受け取るというシステムが、あったんです。でそれっていうのは、まあ、その働いた時間でもあるし、やったプロジェクトの成果だったり、個人の成果だったりというそのものに左右されるものでした。
But every time I would ask for his signature, he surprisingly always gave me the highest grade in comparison to my colleagues.
ただ驚くことに毎月ね私がその上司のところにサインもらうときには上司は必ずねその職場の中で一番いいレートを私にくれたんです。
So in a sense, I felt favored, knowing that I tried to speak well of him in discussions and agreed to his requests, even occasionally if required longer work hours.
で、なので、まあまあ話し合いの中でこう彼にこう親切にそう敬意を表して親切に、語ったりまたはいつもよりこう長く働かなきゃいけなくてもその耐えて、彼のためにこう働くことを選んでいた中で、そういうのが重なって、彼は私にこう良いイメージを持ってくださっていたわけです。
So the second point that we can learn from Esther's story is that there will be periods of preparationFor growing endurance and cultivating trust with coworkers.
エステル記のからの2つ目の学べることは、この信頼を勝ち取って築いたり、または忍耐というものを成長させるには準備の期間が必要だということです。
For example, Esther went through 12 months of preparation before being a candidate to be selected by the king for his harem and eventually queen.
でまあ、先ほども言ったんですけどもエステルは王を取り巻く、ね、女性たちの一人で選ばれました。でその中の、その中でもさらにこう王妃、王様の妻として選ばれるわけなんですけどそのために12ヶ月間の清めの期間、準備の期間があったんです。
And during this time she had to endure she had to endure multipletreatments, but her extended interaction in this time helped build trust with the king's eunuchs, with whom she found favor.
でその清めの期間、準備の期間というのは、まあ、もちろん困難なこともたくさんあったんですけども、彼女はそう耐えてそのちゃんと準備を、全うする。そのことで王に仕えていた宦官たちからのとの良い関係も築くことができました。
So as we go through our daily work with our coworkers, there will be times where we will face high pressure situations we might need to endure.
でなので私たちの職場の中でもこう職場の同僚の方、上司の方との間でこうストレスがかかる、ちょっとこう緊張関係ができる時があるかと思います。
But it's during these times that people will see our character and faith and who we truly are.
ただそういう時に相手っていうのはこう自分たちがどのような反応をするのかを見ているということです。
How we act under pressure and where we find our strength and stability is what our coworkers will see. And during these times, your trust between coworkers will also deepen as we experience hardships together.
で、まあ、こう難しい状況の中だったり、関係がにおいてこう難しくなる緊張関係の中にある時にこう私たちがどのように反応してどのような応答をするのかっていうところを同僚の方たちは見ておられるし、まあ、一緒に困難を乗り越えることでこう気づける、ね、絆っていうのもあるかと思います。
Esther went through her preparation time with other women and when she was about to go see the king she also had young women fasting together with her。
でエステルはその準備の期間を、ねまあ、他の女性たちに選ばれた女性たちと共にこうそれを乗り越えていたわけです。なので、最終的にエステルが死を覚悟して王様のところに進言しに行った時も、きっとその女性たちが一緒にいて、断食して一緒に祈ってくれていたんだと思います。
Scripture doesn't specifically mention this but I wonder if she had secretly converted them to believe in the one true God during her preparation time。
でこれはそう聖書には書かれていないので、はっきりしたことは言えないですけども、もしかしたらその準備の期間一緒にねその困難を、乗り越えた女性たち、に、きっとねこう神様と分かち合って、彼らの彼女たちのことを 彼女たちがこう唯一の神様を信じるために助けをしていたんじゃないかなと思うんです。
So how we go through trials and build trust with these coworkers during those times makes it easier for them to hear the gospel when our daily lives reflect the peace and patience of Christ even before they know we are Christians.
なのでそういうお互いとの関係の中で難しい時だったり、または何か難しい状況の中で一緒にその中で一緒に働いていく、乗り越えていく、そういう時に気づける絆っていうのが後々こう福音を分かち合ったり神様のことを分かち合う時に受け取ってもらえるための一つの準備、大切な準備になってくるわけです。
The third point we can learn from Esther's story is remembering to fast and pray for situational discernment.
エステルからまとめるポイントの3つ目が、その神様、その難しい状況の中で何が正しい判断なのか、何が神様の御心にかなった判断なのかを、見定めるのに断食と祈りが必要になってくるということです。
As mentioned by Pastor Hiro 2 weeks ago, sometimes we find ourselves going against the world's rules for us to follow the rules set out for us in the Bible.
2週間前 のメッセージにもあったように、時に私たちは神の聖書が語る神の御心に従うためにこの世の在り方にこう逆らっていく、抵抗していく必要があります。ただその判断というのはもちろんすごく難しい、複雑な状況の中で下していく判断というのは難しいもので、知恵が必要になります。そのためにエステルは断食と祈りを持って神様の導きを求めました。なので、その目の前にしている人の裏に働いている何か悪い悪の力を何をしようとしているのか、それをちゃんと見定めて決断をしていくために、その断食と祈りをしたんです。
We need to continuously practice these disciplines of prayer and fasting to receive peace, boldness, and wisdom needed when it comes to have difficult conversations with our bosses or when we need to speak up at the right time when a company is doing something shady.
で、その断食と祈りというのは霊的な、ね、訓練をやっていくことで私たちは神様から平安をもらえるし、大胆さ、勇気をもらえるし、また知恵をもらうことができます。それによって私たちは上司との難しい会話しなきゃいけないけど、でもやりたくないけど、必要な会話をちゃんとこう向き合って毅然とやっていくことができたり、または自分が所属している職場だったり各会社が何か法に犯していること、道徳に反していることをしているなら、それをちゃんとこうきっぱりと毅然、進言していくこと、それが良くないところに言っていくことができるようになるわけです。
I believe that the fasting time God gave Esther a strategy for warming up to the king and her enemy when she used the banquets to soften the king's heart to her requests.
おそらくその断食と祈りの中で神様はこのエステルにある、ね、戦略をこう与えて、その知恵を与えて、アイデアを与えてくれたんだと思います。それは、まあ、宴会を開いて王を招いて一緒にこう時間を過ごす中で王の心を掴んで、その話をちゃんと聞いてもらえるように、その信頼関係を築いてもらう、こういうやり方があるんじゃないかと神様が導いてくださったんじゃないかと。
For me, we actually had a very small office where the students and I worked together, and I would often feel a very heavy, oppressive feeling and lack of joy in that place.
で、まあ、前の働いた職場っていうのはその、すごく小さなオフィスで働いていたんですけども、いつもその、オフィスの、ね、空気がどんよりして重かったんです。
But during that time, I listened to a sermon on prayer walking. So before everyone I arrived at the office, I would offer a short prayer over each chair and pray that God will allow His peace and joy to be in that place. And I did this for about a month.
で、まあ、その時ちょうど、ね、聞いた説教の中にこうプレイヤーウォーキングという、まあ、祈り、歩きながらこう祈るというこのメッセージがあったので、それを実践してみたんです。オフィスに行って最初に行って、その席一つ一つこう回りながら、神様このオフィスにどうぞ平安と喜びを与えてくださいとこう、祈っていて、それをだいたい1ヶ月ぐらい続けてみたんです。
Initially there was no change, but then gradually I started to realize in the eveningsI find the students laughing and chatting more, and I could tangibly feel that the atmosphere started to shift.
で、まあ、最初はね、そんな変化は、大きな変化はなかったんですけども、だんだんだんだんこう、オフィスの空気が、ね、軽くなっていくような、で、こう、オフィスからこう笑い声も聞こえてくるような、そんな雰囲気に変えられていったんです。
So, the final point I would like to mention about Esther's story is that God has given each one of us a unique garden to cultivate as we extend the kingdom through our faithfulness and accepting our responsibilities.
で、エステル記から学んでいる4つ目のポイントは、神様は私たちにそれぞれに、まあ、畑、フィールドを与えてくださっています。神の御国を拡大させていくためのフィールドを与えて任せてくださっています。
As Esther was faithfully fulfilling her royal duties, all her preparation to be queen led up to the single moment where I believe God entrusted her to carry out an even larger responsibility.
最初エステルはね、まあ、その国の王に従って、小さな責任を果たしていくことになるんですけども、エステルは知らず知らずだったんですけど、その後にね、その王に掛け合ってこのユダヤ人たちを救うという大きな役割が任されることになっていきます。
She too had the choice to trust God and to risk her life to save her people, or she could choose to ask God to use someone elseSo she could live secretly in her comfort zone and lose the opportunity to partner with God.
でもそんなエステルには、まあ、もちろんね、選択肢がありました。自分の命をかけて、同僚のね、同胞のユダヤ人たちのためにこう王に進言していくっていう、勇気を出して進言していくっていう、選択肢もあれば、またはそれをせずに、自分は自分の命はかけないで、自分が安全なところに留まって、自分の同胞たちのことは、まあ他に任せるっていう選択肢も2つの選択肢がありました。
But as long as we are in the will of God, He will always lead us to places and people for a reason, mainly so that His glory may be displayed and others will experience it and be saved.
ただ私たちがこう神の御心に従っていくなら、それがどんな状況であっても神様は私たちのことを用いて、くださって、で私たちの周りにいる方々にその神様の素晴らしさ、神様の栄光を、分かち合うその、チャンスにしてくれるわけです。
Esther was uniquely led on this path to be queen, which I think she didn't even realize or understand why until her uncle recognized her important role.
で、まあ、エステルっていうのは本当に、ユニークな道を与えます。ある一国の王の、ね妻になるっていう、多くの人がなれるわけではないポジションを与えられて、当時エステルもなんで自分が選ばれたのか分かっていなかったと思います。モルデカイがエステルにアドバイスをするまでは。
So as long as there are free Christians around you, you have a reason to be there with them, and if you allow God to use you, it will have an impact in your life.
なので皆さんも、多くの、皆さんを、まだね、イエス様を知らない方々に囲まれて今職場で、過ごしているかと思います。そこには何の理由があるのか神様に問いかけてみる必要があるかと思います。
It is also interesting to note in the key verse today that Esther's uncle Mordecai continues to say that to say in the verse that if she rejects God's given calling or responsibility that not only will God find somebody else but she would have actually been first as well.
また興味深いのがモルデカイ、エステルの親戚にあたるモルデカイはエステルに向かって、まあ、神様のその呼びかけ、に名刺にこう答えないこともできるけど、そうするとあなたは呪われてしまう、滅ぼされてしまうよということをアドバイスするんです。
Even in the parable at the beginning of this month, the servant who received only one talent hid it, and not only did he receive nothingHe was also severely punished for avoiding his responsibilities.
今月初めの、例え話、のもう思い出してほしいですけども、10タラント、5タラント、1タラント、持っていた方々、10タラントを使った方、人たち、また5タラント、神様のために、主人のために使った人たちは祝福されました。ただ1タラントを使わずに、取っておいた人たちはそれをも取られてしまった、厳しい罰を受けたことを思い出してみてください。
But I want to go back to a testimony in my previous workplace. So because it was not a very exciting work environment, I was still able to use this time to build significant relationships with students and seniors.
まあそう、あまり、ね、好きではなかった前の職場、環境なんですけども、まあ好きにはなれなかったけれども、その一緒に働く、同僚だったり、まあ、生徒たち、自分の先輩たちは生徒たちと良い関係を、築くように努めてみました。
There were two seniors that I had meaningful conversations with and also had the opportunity to share the gospel, but at that time they were not so interested.
でその中で2人の先輩、と、まあ、深い会話をすることができて、その中でこう福音を分かち合うことができたんです。まあ、ただその時は2人とも何の興味も示してはいなかったんですけど、そんなチャンスが与えられました。
However, last year I recently reconnected with one senior which I thought would not really be interested in being recruited to the Ibaraki countryside, but to my surprise God had already prepared him to join our company because he was specifically looking for a job in the countryside.
でその2人のうちの1人、と、まあ、最近、ね、また話す、連絡を取る機会があって、で、まあ、その人はきっと、ね、こんな茨城みたいな田舎には田舎で働くことは興味ないだろうなと思っていたんですけども、実はその人こう 茨城というか田舎での仕事を探しているということに気づいても、あ、神様はそんな風に働かれていたんだということに気づかされました。
So he immediately said yes and 2 months later he came to work with me and
なので、その自分で、ね、働いて、茨城というところで働いている、だよということを伝えたら、ぜひ、ね、その人も働きたいと一緒に、働きたいと言ってくださったんです。
And just recently I also was told that the second senior I shared the gospel with would also be working in the same facility as me in 茨城。
で、そう、その一人はそう自分のところに来ていて、もう一人、関係を持っていた人も実はこの自分の職場に、ね、来ることに決まったと言います。
So even though they both haven't accepted Jesus yet, I still think I have a role to play in their lives because God is still pursuing them. And it is wonderful to see how years later that people come back into our lives because we were faithfully sowing seeds in places and workplaces we could only be.
で、そうですね、まだその方たちはイエス様のことを信じて、受け入れているわけではないんですけども、それでもまた私の近くに神様が置いてくださったことが分かるかと思います。そういうふうに私たちは職場であったり、まあ、いろんなところで前に会ってた人と再び再会したり、またはそれが今後起こるかもしれないというたくさんのこう神様の働きの可能性が込められていることを私たち、覚えておく必要があります。
So let us go into our workplaces with a new understanding and motivation that God has uniquely gifted us to be His hands and feet on the earth, working through us and through our jobs to bring His kingdom here on earth as it is in heaven.
なので、そうですね、神様は私たちそれぞれが私たちしか自分しかいることができないというこのその場所を、また自分しか関係を持つことができないその関係を、種まきのために、福音のための種まきのために与えてくださっているので、そのために、神様に呼びかけに応えて、神の御国を広げていくための、神様の手となって足となって、職場に出ていくことができるように、お祈りしていきたいと思います。
So let us pray. So we thank you, Lord, for your word. May the seeds.
神様、あなたの御言葉にお願いします。
May the seeds planted in the hearts of those we've met over the years continue to grow and germinate.
神様、どうか、私たちがこれまで出会った方々の中に植えられたあなたの福音の種をあなたが成長させ、芽を出させてくださいますようにお願いします。
The areas where only our feet could have walked and are still walking.Continue to bring the good news of the gospel as we accept responsibility for extending your kingdom in our workplaces.
また、私たちだけがあることができる、私たちがいることができる場所が今与えられています。私たちが持つことができる、関係が与えられています。それを通して、あなたが、与えてくださっている召しに応えることで、福音が分かち合われ、神の御国が私たちの職場で広がっていくことをお祈りします。
Forgive us sometimes when we feel inadequate or apathetic to take up our call, and may we continue to partner with you to bring light into the dark areas of the world.
神様はどうか私たちが時にあなたからの呼びかけに対して、いや私はそんな呼びかけに対しては不十分であると思ってしまうとき、またはあなたの呼びかけに無関心でいってしまうとき、どうぞ私たちを許してください。この世界に、闇の世界にあなたの光をもたらすことができるように、あなたの御国をもたらすことができるように、私たちがあなたの呼びかけに応答していくことができるように助けてください。
And equip us with the peace and love and boldness to speak of you at the right time.
そしてどうかあなたの平安によって愛によってまた勇気によって私を備えあなたの時に御心に彼の時に私が正しい発言をしていくことができるように助けてください。
We also pray for those who do not know you yet and that they may know you and believe in you and inherit the kingdom of salvation.
またまだイエス様を知らない神の御国の福音を受け入れていない方々、それを聞いたことがない方々のためにどうぞ神様あなたが働かれ彼らの心を作り変えて神の御国に入れられていくことを切に祈ります。
イエス
様の名によってお願いします。アメン。